森本ひとりの元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあひとりさん、プロ野球も日本シリーズが終わって、はい、ベイスターズが26年ぶりの日本一という形で幕を閉じました。ひとりさんもね、在籍していたベイスターズですけれども、
はいはいはい、
すごい勝ち方でしたね。2連敗した後からひっくり返すと、うん、いう風になりましたけれども、うん、
盛り上がりましたよね。
盛り上がりましたね。
いや、素晴らしい優勝でしたね。おめでとうございますですね、まずはね。
いや、そうですね、あの番長の目にも光るものがあって、ちょっとグッとくるものがね、ファンの方多かったのかなと思いますけれども、うん、さあ一方でファイターズはですね、気になっていた方も多かった新庄監督の来シーズンの続投が正式にチームから先日発表されました。4シーズン目ということになりますが、そしてひとりさんも来シーズンの続投が決定ということになりましたけれども、はい、改めて今エスコンでちょうど秋のキャンプもね、あの行われたということで、配信の時点ではちょうど終わったぐらいになっているんですが、どうでしょう、選手たちの意識みたいな部分、まあ、CS ファイナルまで行って日本一という目標に少し近づいた後のキャンプですけど、なんか雰囲気の違いなどありますか？
どうですか、まあ、去年はね、最下位で、もうこの秋季キャンプ徹底的に、まあ、守備、本当に守備メインで、はい、ほぼバッティング練習なしで、キャンプのメニュー組んだんですけども、
はい、
まあ、今シーズンはそう守備だけではなくトータル的に足りない部分をやっていこうという取り組みで、順調に進んでますけども、まあ、それぞれですよね。選手たちも今年すごく充実してた選手もいれば、
はい、
もう悔しい思いにして、来季に臨むっていう意気込みの選手もいれば、
うん、
怪我をしてしまって今、まあ、リカバリーしていかなきゃいけない選手もいる中で、まあ、こう去年よりも選手の疲れっていうのは、まあ、CS のファイナルステージまでやりましたんで、
はい、
まあ、疲労はもちろん溜まってましたし、うん、こう痛みをこらえながら最後までやり通した選手が多いんで、まあ、そういった意味では結構疲れが残って、まあ、このキャンプを迎えてるかなっていう感じはありますね。
あ、そうですか。やっぱりそのあたりはね、うん、当然昨シーズンとは状況がね少し違う中で迎えた秋のキャンプということですけど、今日ちょうど北海道内のローカル番組のスポーツコーナーを見ていたら、ひとりさんが、マイクパフォーマンスをしながら、うん、練習を行っているシーンが出てたんですけど、あれはどういう流れでそうなったんですか？
実はね、去年結構マイク使って、まあ、練習やってたんですよ。
はい。
で今年は別に何も言われてなかったんですけど、
はい、
実は僕ね、鎌ヶ谷練習の時に、ね、喉やっちゃったんですよ。
あ、喉痛めたんですか？
そう、喉痛めて、今もちょっとまだ戻ってない感じはあるんですけど、はい、
うん、
それでだいぶ良くなってきてキャンプインしたんですよ。
はい。
で初日に練習して、で鎌ヶ谷って、まあ、人数も少ないし静かだし声が全然通るんですけど、
はい、
エスコンキャンプになるとファンの方もいらっしゃって、で BGM もかかってる、
はい、
で外野に声届かそうと思ったら本当に大声出さないと届かないんですよ、
うん、
それで初日終わった後にまた喉の調子が悪くなっちゃって。
ああ、そうだったんですね。
そうなんで、まあ、2日目まあ、特殊の時に、
はい、
外野に声届かないんで、
はい、
喉もちょっと調子悪かったから、もうマイク持ってきてくれって言ったんですよ。
はい。
で、それで普通にまあアドバイスとか、はい、練習のやり取りをしようと思って、やり取りとか、まあ僕が一方的にマイク持って喋るんですけど、
はい。
まあそれがね、なんか結構好評だったんですよ。
うんうん。
で、それがなんかまあ、ネットにも載って、
はい。
なんかパフォーマンスって形になりましたけど、
はい。
本当は僕の喉をサポートするだけのマイクで使おうと思ってたんですよ。
そういうことだったんですね。
そう、それプラス、
はい、
まあ、その外野の守備の練習のやり取りってファンの方って、うん、まあ、見て取った、落とした、追いつけなかったとか、はい、そういう感じで見てると思うんですけど、
はい、
どんな練習を、うん、まあ、どんな練習っていうか どういう意図を持ってこの練習をしてるか、
うん、
例えばフライ打つにも今日のテーマはこれ、
はい、
ゴロホチャージの練習もただチャージしてるだけの練習じゃなくて、意識を今日はこの意識でやろうよっていうのを決めてから練習するので、
はい、
それを多分ねファンの方って知らずに見てると思うんで、
そうですね、聞こえないとわからないですよね。
はい、でまたあのファイターズファンはもう、野球すごい詳しい方がたくさんいらっしゃるんで、うん、さらに練習ではこういう意識でやってるんだっていうのを知ってもらいたいっていうのもあったんですよ。
ああ、そういう狙いが、はい、
そうだ、外野手ってただねこう取ってるだけじゃなくて、こういう意識でやってるんだっていうのを分かるだけでも見方が変わってくると思うんですよ。
確かにそうですね。
だからいい例は、万波くんがチャージした時に後ろを反らしてしまった時に、はい、あーってため息がもちろん聞こえたんですよね、はいはい、まあ、1万2、3千人ぐらいのファンがいらっしゃったんで、うん、だけど僕はマイクを通して万波くんがこう斜めに最短距離でチャージしてくる、
はい、
あのまあちょっと待てばいい体勢で取って投げれるんですけど、その分あのまあチャージできないんで、
はい、
もうエラーしてもいいから練習の時はもう斜めに最短距離でチャージする練習をしようっていう中でライン取りは OK だったんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、ゲームじゃないで練習ではもうエラーいっぱいしてもいいんで、
うんうん、
ただそれを練習でやろうとしてることが OK だったんで、
はい、
今のは全然 OK だよっていう話をしたら、多分周りの方もあ、今のは OK なんだと。見た目にはエラーなんですよね、
はいはい、
後ろ反らしてるから。だけど、うん、練習の中でやりたいことはできてるよねっていうことを伝えるだけでも、あ、なるほどねっていうことが起きてくるし、
いやそれ見てると面白いですよね、うん、ファンの方も全然違うまた見え方がねしてくるわけですからね、う
ん、まあ、ただなんか僕が盛り上げてるだけみたいな感じにまあ見える方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そういう意図もあって。
なるほど、
うん、やっぱりね、あのファイターズファンの皆さんはすごく反応もいいですし、
はい、
あ、そういう練習してるんだっていう、なんかこう球場のこうなんだろうな、納得感みたいなのもあるし、
はい、
まあ、あのマイク通してるんで多少エンタメも入れながらですけど。
そうですね、あの紹介では DJ 一人という紹介になって
ます。 DJ ポリスみたいな言い方になってましたけど
なってましたけれど、まあでもそこもね、でも選手ねたちも練習しながらもやっぱ見られてる意識っていうのは去年もお話しされてましたけど、やっぱり大事なわけですよね。
大事ですね、うん、だからあのなんか球場 の、 あの協力も経て、
はい、
あのリクエスト映像とかも出してくれて。
あ、そうですか。
あ、そうで、それを見ながらファンの方も見て、あ、スローで見たらこんなに待っちゃってるじゃんとか、
はいはいはい、
うん、まあ、そういうのが結構盛り上がって出ましたよね。
あ、そうですか。あの矢沢選手のシーンなども紹介されてたんですけど、外野守備がテーマと言ってね、ノックをレフトで受けているシーンなども紹介されてましたけど、それからひとりさん、新庄監督は今回このキャンプには姿は見せていないというね、この収録の時点ですけれども、はい、まあ、ただやはり新庄監督が来シーズンも続投するということは本当にファンの方にとっても大きなことだと思いますけど、新庄さんとひとりさん何かお話しされたり、来季に向けてっていう部分はお話しされたりしたことありますか？
わー、してないですね。基本はヘッドコーチとボスが連携をずっと取り合ってて、
はい、
でこういう練習をしてほしいとか、
うん、
この選手にはこういうふうなアプローチしてほしいっていうのを、まあ、僕らがそれを、まあ、選手たちに伝えてやっていくっていう形ですね。
あ、そうですか、
うん、
あの北海道新聞ではですね、その新庄さんについて、まあ、続投が決まって、ちょっと特集のような記事が、ね、出てたんですけど、やはり選手とのコミュニケーションという部分がやはり選手とのやり取りがポイントだった、今季の躍進のポイントだったというお話を本人がされていたという記事だったんですが、なんか一例でですね、まあ、宮西投手が今シーズン一軍初昇格した時にインスタでやり取りして、頑張りますって宮西投手が言ったら、新庄さんが、頑張らんでいい、楽しんでと返信したりとか、五十幡選手にメジャーリーグの高走塁のプレー動画を直接送ったりとか、
うんうん、
だそういったコミュニケーションを取ってきたというお話が記事になっていたんですけど、そういうこと直接監督がすることって他のチームでもあるんですか？
いや、ないんじゃないかね。 SNS 通してですから。
そうですよね。
僕らもね、次の、まあ、試合のアップの時に、試合前の練習のアップの時に、はい、うん、 今日スタメンねってこう伝えたりするんですけど、
はい、
あもう昨日ボスからあのダイレクトメール来たんで知ってましたみたいな、
あそういう感じですか、
知ってたんかいみたいな
あそうなんですね、
うん、そういうのもちょこちょこやり取りしてるみたいで、だら僕らが知らないやり取りを多分選手とボスでやり取りしてたりすると思うんですよね、
うん、あそうなんですね、
うん
うん、そういうのってひちょりさんの目から見てどういう風に映るんですか、まあ、やっぱり新庄さんそういうとこ細かいとこちゃんとやるんだなっていう風な受け取り方っていう感じなんですかね、
あそのコミュニケーションに関してですか、
うん、ですね、はい、
あそうだな、去年よりはねなんかこう選手との会話は増えたような気はしますし、
あそうですか、
うん、あと選手たちも、
はい、
もう3年目で最初はどんな監督なんだろうとか、
うん、
どこまで話できるんだろうっていうのがあったと思うんですけど、
はい、
まあ、それがねあの、まあ、1年目あれだけ、注目されて再開で去年も、去年はもう優勝狙うと言って再開で、今年はもう本当にこうね、選手たちもボスも優勝するっていうことを公言しましたし、
はい、
まあ、その中でどういうコミュニケーションが取れるかっていうのが選手も理解できてきたと思うんで、
うん、
結構言いたいことも言えるようになってきたと思うし、とはいえ監督なんでね、まあ、もちろん言葉選ぶと思うけど、
はい、
あこの監督には結構思いっきりストレートに伝えて大丈夫なんだなっていう、なんかその信頼感は生まれてきてるようには見えますけどね、
う
ん、
あそうですか、でもそれって本当に大きなことですよね、うん、選手と監督間の、まあ、うん、部分で、
うん、選手はやっぱりそのこのコーチってなんか喋りづらいし、
うん、
って思われたら本音で話してくれないし、
はい、
だからまあ僕は意識してることは、まあ、ボスがあの選手直接やり取りすることもあるんですけど、
はい、
僕らを介して伝えてほしいっていうこともあるし、で僕がそのボスにこうやってほしいんだけどって言われたけど、僕はそうは、まあ、あの今のところまだそこまではいけないなって思ったりすることは自分なりに噛み砕いて伝えようとしたりするのが多分選手たちは伝わると思うんですよね、
はいはい、
あなるほどね、ボスはもうこういうことを言いたいんだなと、
うん、
みたいな、まあ、僕自身の選手に対してのコミュニケーションも去年よりはスムーズになった気はするんですよね。
ああ、そうですか。まあ、うん、だからそういうところも含めてチームのまあ当然成長につながっているわけですね。
まあそうですね。だからまあ、うん、これはあとはね、あのまあ今年2位という順位で躍進したんですけども、優勝を逃した悔しさっていうのはもちろんありますし、
はい。
まあボスもそうですし、僕らもそうだけど、選手たちはもうちょいというか頑張れば。しっかりもうちょっと自分たちレベルアップすれば優勝に届くという、自信にもなったと思うんで、うん、まあ、そこも含めてね、これキャンプもう終わりましたけど、シーズンオフですぐもう来年の2月キャンプインになりますんで、
はい、
まあ、そこも含めてね、シーズンオフの時間の使い方っていうのはすごくこう充実するものになるんじゃないでしょうかね。
そうですね、本当に来シーズンが楽しみになっていますね、うん、皆さん、はい、
はい、ということで今日は秋季キャンプシーズンオフ、ね、僕のコーチ就任の正式な発表もありましたんでね、その辺のお話をさせていただきました。井川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。